おはようございます。今日もよくおいでくださいました。一緒に主を礼拝できます幸いを本当に感謝します。月も改まり、今日から第3月、ね、本当に2月も早く終わりました。寒さの中にも、本当に何かこう春の足音が感じられる、そんな、今日この頃です。今日もまた、前回に続いてエペソ人の手紙を通して神様のお約束や神様の素晴らしい教えを一緒に覚えたと思います。じゃあ短くお祈りをまずさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。私たちを愛して本当に昨日も今日もとこしえまでも私たちと共にいて導いてくださる主よ、ありがとうございます。今日も御言葉を開いております。ご聖霊様がどうぞ私ども一人一人の心に魂にあなたの素晴らしさ、またあなたの約束の素晴らしさをどうぞお示しくださいますように、私たちも心の目心の耳を本当にあなたに向けて待ち望みます。主がお語りください。イエス様の御名を通して感謝しお祈りをいたします。アーメン。エペソ人への手紙のテーマは教会ということを前に申しました。ですから今日もですね、まあ、そういう教会ということを考えながら、このキリストの体、そしてそこに私たち一人一人が召されて導かれているこの幸いを一緒に覚えたいと思います。さて、今日読んでいただいたこの一章の15節からのところは、この手紙を聖霊の導きにより記しました使徒パウロがエペソのクリスチャンたちのためにですね、本当にお祈りしてますよという、そういう祈りの内容が書かれてあります。15節、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のためのことを覚えて祈っています。その祈りの内容がこの17節以降の、19節までにあるのかと思います。使徒パウロはこのエペソの兄弟姉妹たち、エペソの方々のために3つのお祈りをしていると私はこう読みながらまとめることができました。使徒パウロのエペソ人のエペソのクリスチャンたちのための第1番目の祈りは、神様の御霊が、知恵と啓示の御霊が、本当にお一人お一人のうちにですね、豊かに与えられるようにということです。17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。私たちは今日もですね、御言葉を聖書を開いて本当に、心を御言葉に向け本当に、聞いていただいているわけですけれども、本当の意味で私たちの心の中に染み通り、私たち自身が理解し分かり、そして気づく、そこにはですね、私たちの知恵や力だけではやっぱり到達できていないと思うのですね。御霊様が、しかもこの知恵と啓示の御霊様が私たちの心に働いてこそ、いろんなことが見えてきたり分かってきたり気づいたりいたします。何も申しましたように、私は自分自身の本当に反省もこう込めながら思うんですけれど、知識が自分の生活を生き方を変えるのではないと本当にしみじみ思います。知識の一つ一つが、多さがですね、私の幸せ、生活を幸せにするのではなくて、どれだけ気づいているか、本当に感じているか、分かっているか、それがやっぱり私自身の行動や生活、これからの生き方を決めます。子供が小さい時ですね、ストーブにですね、手を触ってしまって火傷をしたことがありました。もちろんそれまでにですね、暑いから触ってはいけないよと注意してきたつもりですけれど、ちょっと私たちがですね、目を離す隙に小さな子供はですね、 本当に一文さってキャーッともう泣いてですね、本当にもう手のこの辺りがですね水ぶくれになるぐらいの火傷を負いました。辛かったことでしょうけれど、でも子供はあれでストーブが熱いっていうことを本当に気がついたのですね。いくら聞いていても注意されていても、なかなかそれはですね知的な理解でしかなくて、彼の行動をですね決めるものではありませんでした。あれ以来息子は二度とですね熱いストーブにはね触らなくなりました。なぜなら聞いていた通り、また自分自身が体験した通り、暑いからですよね、危ないからですよね。気づくっていうことがやっぱり私たちの行動や生き方を決めます。そこにはやっぱり私たちの心の中にですね、本当に単なる知的な理解どころか、心でそして魂で私たちの理解を深めさせてくださる聖霊様、御霊様の働きなしには本当にありえないと、私は本当にこれもまた聖霊様のお助けの中で気がつきます。私たちは多くの知識を、また御言葉の知識を私たちは身につけますけれど、どうかその一言一言が神様のこの御霊の助けによって、本当にそうだ、本当にそうだと気がつくことができるように、使徒パウロはそういう祈りなんですね。第一番目の方、二番目の使徒パウロの祈りは18節、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、もうこの表現でわかりますけれど、本当にただ見えてるだけではなくて、本当に気づくまでに私たちの心の目が本当に見えていくように。これもですね、まあ、今日も私たちの目は本当にこうしていろいろ見えるかと思うんですけれど、でもぼんやり見ているようなところかなりあるような気がしますよね。もう先週もいろんなことをありながらですね、本当にこの自分自身のですね、あの軽率さやいろんなことを反省するものです。はっきり見えていなかった。先週ですね、ちょっと先々週からですけれど、大事な鍵が一つがなくなってしまって、本当に困ったな困ったなと思ってですね、あちらこちらあちらこちら探しました。大事な鍵ですので、もうこれはやっぱりお祈りしなきゃと思って、子どもたちにもですね LINE で、お父さん大事な鍵なくしちゃったからみんな祈ってって言って書いたら、みんなそれぞれですね、私はじゃあお祈りしてるよって返事をくれたんですけれど、まあ、それでもすぐはですね見つかりませんでした。もう本当にかなり探しましたね。考えられるところはほとんど探したんですけれども、でもですね、もうだからもうとうとうですね、いよいよ警察へ行こうかなとかね、またね、そのような今度手続きとかいうことを行こうかな、まあ、そんな思ってたんですね。まあ、それでもですね、やっぱりまだここはどうかな、あそこはどうかな、そしたら見つかったんですね。本当にもう思いがけない、まさかなんでこんなとこ入れてたんかなと思うようなところにですね、ひょっこり現れて本当に嬉しくなりました。まあ、その感謝とともにですね、またこういろいろ示されたんですね。やっぱり御言葉にあるようにですね、探しなさい、探し続けなさい、そうすれば見つかります。だからやっぱり諦めずにですね祈り続けること、その大切さをですね身をもってもう一度ですね感じました。子供らにすぐ LINE で見つかったよ、ほらここにこんなところに見つかった、本当に喜びをこう分かち合ったんですけれども、本当にでもそんな一つの出来事を通してもですね、いかに自分の目がですね見てるようで探したようで探してない、気がついてない、そんな自分自身のですね本当に愚かさをまた示されたことでありました。使徒パウロの祈りの2番目は、心の目が本当にはっきりと見えるように、神様の助けによって私たちの心の目がはっきり見えるようになると、私たち今まで気がつかなかったことがどんどんどんどん気がついていきます。今までですね知ってたつもりだけども、分かってたけれども、いや本当にそうだと深くですね感じることができるようになる。 聖書の御言葉いつも私たちは読みますけれども、そうか、この言葉が、この約束がそんなにすごいものだということも私たちは本当に心の目ではっきり見えるようになります。私たちの体の目はですね、年とともにだんだんだんだん衰えてきますので、本当になんかこう眼鏡がなかったり、何かこう手当てをいただかないとなかなか見えない、だんだんだんだん弱っていきますけれど、でももう一つのですね、大事な心の目は、年齢は関係ありません。私たち自身が本当に主の前に、お祈りしながら、その霊的な視力の妨げとなる罪汚れをですね、本当に認めて主の前にお祈りしていくときに、神様は私たちの心の目をクリアにしていただいて、今まで気がつかなかったこと、今まで見えなかったこと、いろんな人たちのことや人の心やいろんな悩みや苦しみや、そういったことまでもですね、本当に見えてくるようになるのですね。使徒パウロはそういうですね、意味でこの心の目がはっきりと見えるようにということをこう言っています。具体的にその心の目がはっきり見えるようになって、どういうことがわかるか、その次のことが入ってありますけれども、18節の2行目ですね、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、神様は私たちをどのようなですね、素晴らしい望みを希望を与えておってくださるか、これもまた聖霊なる神様のお助けによって、私どもの霊的な視力がクリアになればなるほど、すごいことだ、本当に素晴らしい希望が与えられているんだと生きる勇気が与えられます。またその次には、やはりこの聖徒の受け継ぐ者が、つまりクリスチャンたちですね、イエス様を信じる私たちがどのようにですね、その受け継ぐ者が、受け継ぐいただく者がどのように栄光に富んだものか、お金や物では買うことのできない神様が私たちのために用意してくださった、私たちが受け継ぐ素晴らしい祝福っていうのがどんなに神の栄光に富んだ満ちたものか、英語ではこの富む、リッチっていう言葉がありますけれど、本当に豊か、あふれるまでのですね、神様の栄光、そういうようなものに満ち満ちた、そういう祝福があるってことも、私たちは心の目がはっきり見えるようになって、だんだん気づいてくるのです。また、19節に入りますと、さらにこの心の目がはっきり見えるようになるようにっていうのは、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものであるか、これもまた私たちは見えるようになるのだ。使徒パウロの文章は長いですけれども、要はですね、神の力がどんなに偉大か、どんなに偉大か、どんなに大きなことか、本当にいくら大きく叫んでみても足らないぐらい、神様の力、私たちに用意されている神様の力は偉大なものであるということをですね、それもまた私たちの心の目がだんだんだんだん見えるようになれば、本当にそのことが分かってくるというのです。イエス様を信じたということによって救われたということがどんなに素晴らしいことか、どんなに神様に感謝なことか、そのことが分かってきます。私たちはですね、本当にこう長くクリスチャン生活をしていきますと、本当にだんだんだんだんそのことがですね、本当になされてきているような気がするんですね。私はイエス様を信じて、自分の罪が分かって、ですから告白してイエス様を信じて実践しましたけれど、でもあの時の私の罪に対するところの理解は本当に知れたものでした。まあとにかく罪深いものだということも分かりましたし、そのものを私のためにイエス様は十字架で死んでくださったということが分かりましたから、私は信じたんですけれど、でも洗礼を受けてから、バプテスマを受けてから、より一層聖霊様の関わり合いをですね、聖霊様の導きを私は感じることができるようになりました。およそですね、明るいものに近づけば近づくほど光は強く感じますよね。遠く離れてたら自分の姿もぼんやりでしょう。でもまばゆいばかりの神様の栄光の光、 清い光に近づけば近づくほど、どんなに自分が汚い汚れたものであるかが分かってきたのですね。そしてイエス・キリストの十字架が本当に必要なものであったこと、本当にその十字架のイエス様の死によって、私の罪はそんなに罪深い愚かな汚れたものが罪なしとされたということがどんなに大きなことか。だからますます賛美がですね、本当に心からの歌になりました。イエス様を信じてよかった、イエス様によって罪許されて神の子とされた、本当に新しい命をいただけた、神様の約束の一つがもう心で死に見て染みるほどにですね、分かってきました。まだでもでもまだ見えてない部分がいっぱいです。神様のお約束がいっぱい聖書に書かれてあるんですけれども、まだまだ私の心の目は本当にあんまりまだ見えてないような状況ですね。もっともっと主の前に本当に祈りながら罪汚れを清めていただければ、この心の目がもっともっと見えるようになると思うのですが、そのことこれからも本当に励んでいきたいと思うのだ。2番目の祈りはですから、私たちの心の目がはっきり見えるようになるようにとの使徒パウロの祈りです。第3番目の祈りは、このそうですね、この19節の後の方に、これこれのものであることをあなた方が知ることができますように、知ることができますように。ここで知るっていう言葉はもちろんただ知的に知ってる、分かってるんじゃないんです。本当に私たちの心、私たちの体、私たちの魂全体をもって、全てをもって、全人格的に神様のこのような祝福や恵みやお約束が分かる、気づくということですね。そしてそれでこそ私たちの人生や考え方や生き方、価値観が本当に変わっていきます。使徒パウロはこの3つの祈りをエペソのクリスチャンたちのために、そしてまた私たち一人一人のために働いて取りなしをしてあるということを教えられます。20節を見ますと、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。栄光のイエス・キリストの皆が、栄光のイエス様が、実はその恵みをですね、イエス・キリストを信じる者たちの群れ、つまり教会へと豊かに注がれているのです。22節、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に与えました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。要は私たち、イエス・キリストを信じる群れ、私たちのうちにですね、神様は本当にこのようなですね、素晴らしい祝福、約束を持って私たちを導いておってくださる。教会ってそんな素晴らしいところ、教会って本当にそのような素晴らしい約束に満ちた、そのような私たちの群れであるということを、今日もう一度ですね、御言葉を通して覚えたいと思うので。沢村五郎という先生が、教会はどういうものですか、ある伝道的なその読み物の中に書かれてあって、私は本当に教えられました。教会は第一番目に礼拝をするところです。今日もこうして日曜日の朝、お一人お一人いろんなご用事やご計画があったかも分かりませんけれども、時間を捧げ、自らを捧げて、この礼拝を捧げております。教会は礼拝するところですね。礼拝という言葉は You have celebration というような意味がありますけれど、神様の恵み、神様の御業、そのことを本当に喜び、心から神様に感謝を捧げ、神様は素晴らしいお方であるということを、私たちの持てる与えられた全てをもってお祝いする。礼拝はやはりセレブレーションですね。本当にお祝い、神様への祝いの時であると思います。 教会はどんなことがあっても賛美を捧げ、神様へ礼拝を捧げます。いつかも申し上げましたかね、お渡ししてましたか、もう今から30年前ですね、昭和天皇が亡くなられた時、もうお体も弱られて本当にその日が近いというそういう時、そしてとうとう召された亡くなられたわけですけれども、国はですね、すべてのマスコミ、すべての人々、国民に音楽を慎むようにと、そのような達成があったんですね。新聞を、あの時の新聞を忘れることができません。すべてコマーシャルがなくなりました。民放の放送にもすべてコマーシャルがなくなりました。もちろんそれは死を悼む、悲しみを表すということの表現ではありますけれども、と同時に教会はじゃあどうするのか。私たち教会は、すべての教会は、その日であったとしても神への賛美を忘れることはいたしません。心からですね、まあ、あんまり他の人たちにはちょっと気を使う必要があるかも分かりませんけれども、それでも誠の神、すべてを作りすべてを支配しておられるところの方への本当に礼拝を捧げたことでありました。教会は神様に礼拝を捧げる宮であります。また教会は神様の言葉を学ぶところで、学校のようなものです。今日も御言葉を通して神様の真理を、神様の教えを、神様のお約束を私たちは学びます。聖霊様のお助けをいただきながら、人間とは何か、どういうあり方が、生き方が私たちにとって祝福なのか、私たちは教会でこそ学びます。このようなことをどこの学校で学ぶことができるのでしょうか。どこのそのセミナーで学ぶことができるのでしょうか。教会こそ神と人とに関して、そして御言葉を学ぶ、そのような大事な学びところ、学校であります。またサンブラゴロ先生は、それ以外にも病院のようなもの、体だけではなくて心も魂も本当に人としての回復をいただける、癒しをいただく、そのような場所である。あるいはまた、教会はですね、本当に、私たちが整えられて強められる、そのような軍隊のようなところでもある。罪に対して、悪に対して、この世のさまざまな悪の技に対して私たちは強くならなければなりません。弱々しくあってはいけません。キリストイエスの恵みによって強くならなければなりません。ですからこそ教会で私たちは互いに時には注意したり、励まし合ったりして、教え合ったりして、本当にお互いがいろんな意味で強くされていく必要があります。そして最後になりましたが、教会はやはり家庭ですね、ホームですね。イエス様を頭とし、天の父なる神様を仰ぐ私たちは信仰の家族。私たちは本当にその信仰の共同体ということが言えます。今日の今皆様いただかれたと思うんですけれども、良き訪れを読みながら、本当に神様はこのようにして一人一人を導いておられるんだということを改めて思います。服部先生のメッセージでは、本当に世の光と輝く希望の教会、周りはどのようであれ、私たちは神様のお約束をいただいて、そしてイエス様を頭と仰ぐところの、そのような教会ですから、私たちは本当に希望ある群れであるということをもう一度確認しました。そしてまたこの人の救いの体験談もですね、読みながら本当に、ああ素晴らしいなと神様を褒めたたえたことであります。ちょっと読んでみますね。千里教会の本田文子さんとおっしゃる方ですね。昨年救いの恵みに預かった母のことをお明かします。87歳の母は、娘の私の家から徒歩20分のグループホームという認知症の方の施設で8年目の生活を送っています。母は私がクリスチャンになったことを嫌がりましたが、とても社交的な性格なので、塩刈峠の映画会、レーナ・マリアさんのコンサート、教会のクリスマス会など気持ちよく参加してくれました。しかし母には罪の意識、魂の渇き、死の恐れなどは全くないようで、馬の耳に念仏でした。もう右から左ですかね。昨年の2月、 腰の激痛から歩行や食事がほとんどできなくなりました。2月18日帰宅が遅かったのですが、気になって暗い道を施設に向かいました。母との会話は完全に死にゆくモード。今までにも何度もあったことですが、今夜はいよいよ最後かもという恐れに私は駆られました。そして思い切って突っ込みました。お母ちゃんは死んだらみんな帳消しになるって言うけど違うのよ。イエス様がお母ちゃんの罪の身代わりに死んでくれたことを信じたら帳消しになって天国に行けるのよ。行くのよ。信じる。なんと母は信じると言ったのだ。母のために短く言葉を切りながら、今信じる決心をしたことと天国に行くことができることの感謝を一緒に祈りました。翌朝私は母のところに飛んで行き、昨日のことを覚えてる、母の覚えてるよの一言で胸をなで下ろしました。次の日は十字架とイエス様の手の傷跡が書かれてある3枚の紙芝居の絵を見せてフォローしました。このような心もとない感じでしたが、母の今の現状にはこれで十分と思いましたので、砂山先生に、教会の先生にですね、相談し、運営委員会の了解のもと8月5日に施設の母の部屋で洗礼式を行ってもらいました。教会に行くことはできませんが、神の家族とされ皆様にお祈りを通して覚えられていることを感謝しています。あれから母は変わったと思います。手を握っていつも祈ることをとても喜んでますし、平安になりました。きっと神様が母の不安を少し取ってくださったのだと思っています。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。本当にこの本田さんもですね、お母さんのために、施設に入っていらっしゃるお母さんのために祈っていらっしゃいましたが、ある時本当に今こそ、そう勇気を出してお母さんに本当にお祈りを導き、イエス様を信じる一緒にお祈りをですね、一言一言区切って、短く区切ってお祈りされた。なんとそれ以来ですね、お母さんの心の中の不安が本当になくなって、一緒に祈ることが本当に楽しみだし、大きな本当に喜び、平安へと変えられたというお証ですね。聖霊なる神様が一人一人の心の中に大事なことを示し、そしてその勇気を与え、そしてお母さんの信仰へと本当に働きを助けてくださいました。こうして神の家族が導かれていくのです。私は今日も香織兄弟ですね、本当に出会いが、いろんなその小沢誠二さんの出会いので今があるという、そんなお話を聞きながら、お菓子を聞きながら、本当に私たちも神様の不思議な導きの中で今があるということを思わされています。私は倉先生と初めて会ったのは新学生の最終学年の頃でしたが、ふわ兄弟、お話があるんですけど、今度卒業したらどこどこの教会へ行ってほしいんですけど、あの時初めてですね、倉先生とお会いし、そういうお話を聞きました。まあそのまでにも、授業で進学校のクラスでマタイの福音書を教えていただいて本当に恵まれたんですけれども、しかしあれからもう40何年ですね、今こうして倉先生のご愛されている教会でこのような奉仕をさせていただくなんて夢にも思っていませんでした。またいろんな兄弟姉妹たちとですね、ここでこんなふうに会えるというのも本当に夢にも思いませんでした。どこかでどんなところにあっても神様の不思議な一つ一つの出会いや一つ一つの導きがあればこそ、今の今日私たちご一緒にですね、この礼拝を捧げることができています。神様の御業ってすごいですよね。聖霊様の導きってすごいですよね。もうファミリーヒストリーとかいう番組がありますけれど、お一人お一人のですね、ヒストリーをもうお聞きすれば、もう本当にいっぱいのですね、神様の御業を私たちは覚えることと思います。主は 私たちを愛して、私たちが思ってもみない、私たちの思いをはるかに超えた大きなご計画の中で、人と出会わせ、またいろいろな出来事を通し、そして今のこの祝福の恵みの中にあるということを思います。教会はそういうですね、神様の不思議な導きの中で、私たちを一ところに集められた神の家族、私たちは共同体です。物事を本当に同じ神様を仰ぐ、私たちは人々の群れです。そしてこの教会の中で私たちは整えられ、私たちはまたそこで本当に成長させていただき、強くされ、いよいよですね、神様に喜ばれるような人生をこれからも歩んでいくことができます。教会ってすごいじゃないですか。このような場所が、このような出会いが他に見ることができるでしょうか。お互い生まれも育ちもタイプも何もかも違ってたものが、本当に同じイエス様を主と仰ぐその信仰のゆえに、このように出会わさせていただき、そして今日もご一緒に声を合わせ、心を合わせて神様を賛美し礼拝を捧げています。もうこの時間では足りないぐらい、私はこの1週間、この2、3週間ですね、神の召し、神様の導き、この不思議さ、この素晴らしさ、この恵みをですね、本当にもう嬉しく、何度も何度も嬉しく思うことであります。これからもまだまだ神様の恵みは続きます。私たちがこの教会を通して、これからも多くの方々が導かれることを思います。教会のご近所の方々も、また幼稚園保育園に来てらっしゃる子どもたちや、お父さんお母さん方も先生方も、どこでどのように主はご計画していらっしゃるか私たちには分かりませんが、でも神様の恵み、御業は必ず続く、導かれる、そう信じて、私たちはなお御言葉を学び、神様のお約束をしっかりと心に留めて、互いのために祈り合っていくものであります。お祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝します。本当にかつては全然知らないものでしたけれども、イエス様を通して本当にあなたの信仰のゆえに、恵みのゆえに、今日こうして共に一つの群れとさせていただいておることを感謝します。いよいよどうぞ私たちのこの群れを、交わりを祝福してください。本当に神の家族をどうぞ主を祝福してください。神様の本当にお約束を信じ感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。